バナ
ネットワーク。
こんにちは、ナバナネットワークの時間です。今日は NGO、NPO の人々をお送りいたします。今日のお客様は NPO 法人コウノトリゆりかご in 関西の小林和先生においでいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、コウノトリゆりかご in 関西というのはどういうふうな活動の内容なんでしょうか。
思いがけない妊娠をして、そして戸惑っている女性、困っている女性が今の世の中に大勢いらっしゃるんですね。でそういう女性の小さな命、妊娠した小さな命を助けることと、そしてかつその戸惑って困っている女性を助けること、それが大きな目的としてこの活動を始めました。
コウノトリゆりかごって書いてあるということは、その熊本のコウノトリのゆりかごと連携されているということ。
そうなんです。立ち上げはね、この活動は2016年の9月に理事長のひとみ先生が呼びかけて始めたんですけど、それはたまたまですね、ひとみ先生がその熊本の慈恵病院が始めているコウノトリのゆりかごについて、蓮田先生がある学会の会場でお話になったんですね、そのお話をたまたま瞳理事長が聞いていて、その時にコウノトリのゆりかごを熊本で始めたのは10年前だけど、10年間日本の中でその第2番目のゆりかごはできていない、そのことを嘆いておられたっていう話を聞いて、これはいけない、じゃあなんとか助けましょうと言って始めたのが始まりです。
そうなんですか、
はい、
その10年間、私もその始まりの頃にね、ニュースで見たりなんかして、私も覚えてます、その、はい、その話題になったのがね、はいはい、でもそれが10年も経って後を引き継ぐというか、広がりを見せないというところがやっぱりその、なんて言うんでしょう、
そうなんですよ、そこにね、私たちも不思議に思っている、で実は、コウノトリのゆりかごで、蓮田先生はゆりかごと言ってるんですけど、メディアが実はその時に名付けたのが赤ちゃんポスト。
そうでしたね。
ねえ、で赤ちゃんポストというネーミングがちょっと私たちも気に入らない。蓮田先生も絶対嫌だとおっしゃるんですね。ポストっていうのは投げ入れる、そこへ赤ちゃんをまるで放り出すみたいなイメージが湧いてしまうんですね。
そうですね。
でそれが具合悪い。それとちょっとこれは、まあでもその時に今の安倍首相がメディアでちゃんと言った言葉なので、ここで改めて言っても災いはないと思いますけれども、安倍首相が第一回目の時にね、首相第一期首相の時に赤ちゃんポスト、いわゆる赤ちゃんポストをと聞いて、メディアのテレビの前で発言なさったんですね。子供は親が育てるべきもので、そんなものはとおっしゃった、ゆりかごのことをね、これがやっぱり人々に、国民に影響したのではないのかなと私たちは考えています。子供は親が育てるべきもの、べきでも
育てられない
で、それができない人がいるんですよ、この社会。
そうですね、
だから子どもの遺棄や虐待がこんなにあるんですよ。 そのことを見てほしい、そこをなんとかするのが、まあ国に望むことですけど。
そうですね、
だけどまあそこのこぼれたところを補おうとしているのがゆりかご活動なんですね。いつかこの今年の3月でしたよね、東京でゆやちゃん事件、虐待事件、覚えてらっしゃると思いますけど、5歳の女の子が 虐待死されしましたよね、その時に5歳の女の子がメモを残したんですよ。もうお願い、許してください、お願いしますというメモがあったのは衝撃的でしたよね、ああいう子供が虐待死、死んでしまってるんですよ、育てられない親が子供を虐待して死に至らしめているんですよね。そういう社会の一部にあるんですよね。そこを何とかしたい。
そうですね、
あのゆやちゃんは、うん、お願いしますってメモを残したけど、中絶されたり遺棄されたる子供で言葉がない、言えない子供たちもいっぱいいる。赤ちゃんはもう胎児は言葉を持ってない、
そうですね、
そして亡くなっていってるんですよね。その私は今日その小さな命の代弁者と思ってやってきてますのでちょっとあのこのチャンスを、まあその代弁できるかなと、力をもらってお話をしてみたいと思います。
熊本のそのゆりかごの本家本元というか、 そこはその赤ちゃんを連れてきてくださいと、別にポストに投げ入れる必要はないですけれども、連れてきても大丈夫ですよということを呼びかけてらっしゃるわけですよね。
そうです、そうです。それで ある時コウノトリのゆりかごは10年前にはかなり報道されてね、人々は知ってるんですよね、そしてそれから何年も経った時に、千葉だったんですけどね、ある生き字が見つかって、警察がそれを見つけて、お母さんを見つけて、お母さんに、あなたね、ゆりかごあったのにね、知らなかったのって言ったんだそうです、そしたらその女の子が、いや知ってたよ、だけど熊本まで行くお金がなかった。
そうなんですね、
熊本まで行くお金がないから赤ちゃんを育てられなかったら捨てちゃった、助けてくれる人がいたらそこへ連れて行きますよね。
そうですよね、
だからゆりかごがある人が世界でね、ゆりかごあちこちにあるんですけどね、あるとスイスですけどね、スイス の NPO のトップの方がおっしゃってる、ゆりかごは40キロ圏内にないといけない、
そういうとお金がなきゃいけないってことになるからね、
困ってる女性なんだから、困ってる女性が何百キロも行くはずがない、行けるはずがない、そう行ける範囲内にゆりかごが必要ですよ、と言っている。
そうですね、
そういう考え方を広めたいと思って、この私たちの印鑑祭の活動、私たちはゆりかご自体を持ってるわけではありません、ゆりかごを作るお手伝いをしましょう、という形で今活動してるんです。
そうですね、熊本の方はこの 10年11年ですかぐらいで、どのくらいの子どもたちが預けられたんですか。
ゆりかごに預けられた子どもは135人ぐらい、で蓮田先生はその横で相談室も開いてらっしゃるんですね、その相談室に電話をかけてきて、全国から相談にも来られる。そうすると蓮田先生はそこで匿名でもその妊娠を続けて中絶ではなくて命を助ける方向へいろいろ相談を乗ってらっしゃる、そこでもかなりの数を助けてらっしゃる。だからゆりかごに実際入ったケースは今のところ蓮田先生のところに入ったら、そこは赤ちゃんが入れられたら蓮田先生は警察と児童相談所へ連絡をしなければいけません、そこは熊本市の管轄になっていて、 て、蓮田先生が預けられた子供をどこか特別養子に出すわけにはいかないんですね。だから県が管轄してるんですね。そうするとそのゆりかごに入った子供は児童相談所に行って、児童相談所からそれぞれの施設へ行ったり、ある家庭へ引き取られたり、特別養子縁組になったりしてるそうです。
でもそれは蓮田先生の管理するところではないわけです。
もう今はできない。蓮田先生はそれをするわけにはいかない、国の法律上ね。その子供はあの戸籍がないわけですから、そこで戸籍を作らなきゃいけない。で、蓮田先生が自由にはできません。
そしたらその、あのそばで、あの相談室を設けてらっしゃるわけですよね。ということはそこ、その赤ちゃんをそのそこへゆりかごを入れる前に、蓮田先生のところ時間にその相談室でお話しして、蓮田先生があのそのお話を聞いて解決するということもできるわけ。
そうです、そうです。その方にも大きな力を注いでいらっしゃいます、で蓮田先生が今してらっしゃるのは、あの妊娠したけれどもどうしても子供を育てられない、あるいは名前を明かすことができない、女性っていうものはどうしても社会にいる、今の社会にね、だから最終的にゆりかごという場所は必要、でその前段階として匿名で出産を引き受けて、その子供を例えば特別養子に出したりする、まあ、制度というか法で守る、その女性と子供を守る考え方も絶対に必要だと蓮田先生は強調していらっしゃいます。で、匿名で出産するっていうこともその今のあの日本の法律では大々的には難しいんです。
ああ、そうなんですね。
産婦人科でね、匿名の女性の出産を引き受けるというのはとても難しいんです、法律上。だからそこのところを何とかしようと今蓮田先生は活動していらっしゃいます。
その法律上そんなにあの難しくないようにするということですよね。
そうです。今の法律の中でしようとしてるんですね、つまりあの匿名でなら産めるけれどっていう人が、匿名で誰も引き受けてくれないからどっかで中絶して、あるいは生まれたけども遺棄するという悲惨な状況が起こってるんですよね。
そうですね。
だから中絶するっていうことは子どもの命を絶つことだし、女性にとっては体も精神的にも大変傷つくことですよね。トラウマになって一生残るんですよね、後々。
そうですね。
そういう事態を避けたいという私たちの理念です、
だからその母体、そのお母さんもそうだし、あのその赤ちゃんの命も助けるというの。
そうです。
そしたらあのすごくお母さんの心にもね、残らないですしね、残らないと言って傷がね、あの
そうです。お母さんは大切な命を誰かに託したんですよ、私が育てるよりも向こうで育った方がその子はいいと思ったから託すんですよね、そういうようなプロセスに関わっていきたい。だから女性も助けたい、
だからその相談をさ、する窓口として、あのその印鑑祭は、あの立ち上げられたわけですよね。
そうなんです。それで印鑑祭はその今電話相談を立ち上げてるんですね、で今はまだ日中の時間ですけど、ゆくゆくは24時間ね、できるようにしたい。でこれはおあの全員がボランティアでやってるんですね、こういう活動を人見理事長がやりましょうって言った時に大勢、本当にたくさんの人々が、あの今ね、主婦であり、あるいは仕事をしてる男性なんかもいらっしゃるんですよ、何か手伝いましょうって言って寄ってきてくださってるんですよ、そのボランティアで構成されてるんです。だから 現状その人たちの心っていうのはやっぱり赤ちゃんや女性を助けたい、
そうですよね、
そういう助けたい、あ、こういう活動があるのを待ってましたっていう方もいらっしゃる、
ああそうなんです、
関わりたい、ええ、そしてやっぱり子どもたちとお母さんたちを助けたい、助けることに自分も参加したいっていう方が割合いらっしゃる、
うん、
できっとこの、ね、放送も聞いてね、うん、何かしたい人がね、うん、あのエネルギーをこう集まって、
うん、
そうすると悲惨な状況が社会から少しずつなくなっていくと思うんですよ。
あのその相談する自分が妊娠、若いお嬢さんなら特にですけどね、うん、その相談する相手もどうしていいかもわからないっていう時に、そのとりあえず、うん、話を聞いてくる、誰か聞いてくださって、こういう方法もありますよ、ああいう方法もありますよとかっていうアドバイスがもらえたらだいぶ違いますよね。
そうなんです。それでね、やっぱりこうやって追い詰められたる追い詰められていく人っていうのは、割合社会の情報に疎い方が多い。
ああそうです
ね、社会のこういう情報があるね、うん、資源もっと活用できるというものがいっぱいあるんだけれども、そういうものを知らないことがあるんですね、だからちょっと電話してこんなことで困ってるって言われたら、あ、それだったらこういう道がありますよ、こういう方法がありますよっていうのを、私たちはそのつなぐ役をしたい。
そうですね、ね、
社会にいろんな福祉もいろいろ利用すればあるんですよ。
そうですね、あのきっとそのそういうことが活用できれば、そのゆりかごまで、熊本のゆりかごまで赤ちゃんを連れていくっていうようなとこへは行かないと思うんですよね。
そうです、
もっと手前、なかなか手前でね、もうちょっとね、あのどうにかなると思うんですけどね。そういう意味ではすごくその広げていくっていうこともすごい大事ですよね。
そうなんです、
窓口がいっぱいあって、そのどなたでも相談できるというところが必要ですよね。
そうなんです、だから関わりがね、うん、だんだんこう子どもの数も少なくなって、お互いの関わりが少ないですよね。
そうですね、
だから情報を伝えていかないとキャッチできないっていうかな。
そうですね、今日はあの赤ちゃんコウノトリゆりかご院関西のお話なんですけれども ね、その今は日本には熊本にしかない、
はい、
だからその院関西ではそれをちょっとでも手助けしようという感じで電話相談をね、あの始められたんですけれども、こういう状態っていうのは外国ではどうなんですか。
そうなんです、私もそこでね、ぜひ聞いていただきたいお話もあるんですよね。
ぜひお願いします、
あのね、赤ちゃん安全保護法っていうのがアメリカであるんです、ね、アメリカの全州にその州の法律として赤ちゃんを安全に保護しましょうという法律ができたんです、
はい、
でこのきっかけをね、ぜひ皆さんにお話ししてみたい、
はい、
で知っておいていただきたいと思うんですね、でこれはね、テキサス州である主婦がの始まりなんです、
ね、
この奥さんは41歳の時にそのお台所仕事をしながら、今日のようにこういうある報道放送を聞いていたんです ね、お台所をしながら、でそのニュース、地方ニュースの中で高速道路の横でカバンに入った新生児の遺体が見つかりましたという放送が流れた。そしてこのデビさんとおっしゃるんですけどね、デビさんは、え、新生児の遺体？それどうなっちゃうの？って考えて警察へ出向いて、そして次は検視官のところへ行ったんですね、そしてその遺体と、他にも検視官が言うのに、他にもこの子はゴミ箱に捨てられた遺体ですよ、これはこうですよ、2つの遺体があった、 3つの遺体をそこで見たんです、新生児の、デビさんは一人一人に名前をつけて葬ってあげたい、その3つの遺体を引き取ってあのお墓を作って葬られたんです。そしてその後いろんな事情をもうデビさんは考えて、そして州に駆け込んで州議会を動かして赤ちゃん安全保護法をテキサス州で作り上げた、これが1999年の話です、はい、それが始まりになって全州に広がっていって10年間で全部の州に赤ちゃん、あるところでは赤ちゃん避難所法、あるところでは別の名前ですけど、これはどうなってるかっていうと、赤ちゃんを育てられない子供人は、うん、その赤ちゃんを連れていらっしゃい、警察でもあの消防署でも保健所でも学校でもそこに職員に手渡しすればよろしい、そうしたらこの子供を州で安全に育てますという法律なんですよ。
あのそのどこでもいいんですか、その警察でも消防署でも。
そうです、
連れて行ったら、連れて行って育てられませんって言えばいいわけ。
そうです、
あの罰せられることもない、
罰しないという法律なんです。
それ身元も調べられる。
そうです、うん、赤ちゃんを安全に保護します、はい、あなたはゴミ箱に捨てようと思わない、ゴミ箱に捨てるんじゃなくて消防署へ連れてらっしゃい。
すごいですね。
それで遺棄児が減ってるんだそうです。
そりゃそうですよね。
そうです、
そのまあ手軽って大変ですけどね、その難しいことを考えないで、もう私は育てられないと思ったらすぐそばへ
連れて行くんです。そして手渡すんです、職員に。そしてある期間、例えば1ヶ月間引き取りたかったらいらっしゃい。
あ、そんな猶予もあるんですね、
はい、そしてあのその法律によって違いますけれども、ゆくゆくその親ね、あの母親が身元を明かさないでそのままになっちゃったら、その子は特別養子縁組とか養子に出しちゃう、そして養子をしたい育てたい親もいっぱいいるんですよ。
そうですね、
そこへ手渡してるんです。あ、育てたい親でね、もう一つ思い出したお話は、はい、あの菊田先生の事件ってご存知ですか。
はいはいはい、覚えてます。
もう45年昔の話なんですけどね。菊田先生が始めたことだ、中絶したいっていう女性が一方に来て、片方では子供を授かりたいと相談に来られる婦人がいて、そして中絶する、赤ちゃんを生きる、その状況を見て菊田先生は考えたんですね。この赤ちゃんがたまたま育てられないお母さんのところに生まれた、そうじゃなくて育てたいお母さんのところに妊娠してね、生まれていたらこの子は育ってるんですよね。
そうですね、
赤ちゃんにも生きる権利があるのになと悩まれた後、菊田医師はそのこっちの中絶したいお母さんを説得をして、産みなさい、産んだらすぐにこの赤ちゃんはこちらに、こちらの望むお母さんの子供として戸籍に届けたんですよね。
それが罰せられたわけですよ。
そうです、それは医師法に違反すると、あのこっちのお母さんが出産したのじゃないのに出産したと書いたから罰せられたんですけど、菊田医師はあのその後人生の中で医師の権ね、医師としての倫理よりも人間としての倫理の方が上だと。
そうですね、それって今もダメなんですか。
そしてその15年後ぐらいに特別養子縁組制度が法律化された。菊田先生のしたことが元になってそれを法律化した。そして今では特別養子縁組というのがあって、望まない妊娠、そこから望む 親の子供として特別養子として戸籍の中に書くことができる。養子じゃなくてもう実子として登録できるように法律を変えたんです。
そうです。そしたらその辺のところ上手に利用できる、日本ででもできるわけですよね。
そうです、今はできます。だから私たちも妊娠中絶したいとか中絶しなきゃいけないんだという人を説得をして、そういうルートに正しく乗せていって、女性も子供も共に助けていく、そういう活動を日本の中に広げていきたい。
先生の活動はそこへ行き着くわけですよ。
そうです。
そしてそのもちろん それを実施として預かったあの方たちもね嬉しいですしね。
そうなんですよ、うん、で赤ちゃんが私のところにやってきたんですよ、ゆりかごがね、うん、だからゆりかごなんです、うん、生まれる子供が育てたい人のところに生まれる、うん、そのようにすればいいんです。
もうそれももう情報ですね。
そうなんです、ね、情報なんです。
そういう人の本当に困っているところに、そういう今こういう制度があるんですよ、こうもできるんですよっていうのがやっぱり一番大事ですね。
そうなんです、それを知らせていくこと、ぜひね、今聞いてらっしゃる方々が隣の人にみんな伝えていってほしい。情報があふれてますけど、こういう大事な情報が、
ね、流れないんですね。
必要な人に伝わるようにしたい。
そうです、どうぞ頑張って皆さんにお伝えいただいたら
本当にね、どうぞよろしくお願いします。
今日は大変ためになるお話をありがとうございました。今日のお客様は NPO 法人コウノトリゆりかご院関西の副理事長をされてます小林和さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。